では本日のテーマは、医者様を逆難して玉砕した話とリスナーさんとついに結ばれたお話ですね。じゃあ、まず医者様を逆難した話から。いや、この前ね、病院行った時にもうすんごいセクシーなね、医者様が診察してくれたんですよ。で、まあ、医者様ね、マスクをされてたんですけど、この人絶対イケてるなってね、すごいオーラで分かったし、こう白衣着ててもね、フェロモンがダダ漏れだったんですよ。で、まあ、私もこれはぜひとも味見をしたいと思ったわけでございます。で、まあ、その医者様とね、枕を交わしたいっていうね、夢が私にはあって、でもなぜかというと、まあ、変態そうじゃないですか、医者って。それだけでね、そう。まあ、で、その医者様と一回やったことはあるんですけれども、まあ、その人とは一回限りだったし、まあ、そんな変態な人じゃなかったんですよね。まあ、なので私すごいリベンジをしたいわけなんですよ。で、まあ、その日そのセクシーな医者様に診察してもらって、で来週ね、また経過を見せに来てくださいっていうことだったので、じゃあせっかくだし、まあ、次回診察に来た時にね、もう絶対ナンパしようと思ってね、まあ、1週間かけて計画いたしました。で、まあ、以前ね、インスタライブした時に、まあ、どうやってナンパしようかって、まあ、皆さんに相談したんですよ、私。で、まあ、その時ね、立てた計画が、その次回の診察の時にね、デートしましょうとかね、まあ、なんとか言って、まあ、連絡先を書いたカードを渡そうっていう風に、まあ、計画したんですけれどもさ、だがしかしさ、まあ、現実そんなうまくいかないよね。診察の日がね、来たんですけど、まあ、私その日ね、いろいろ用事があって、受付終了間近にね、まあ、病院に到着したんです。で、まあ、間に合わないと思ってね、まあ、走って行ったからさ、もう雨で濡れて、もう髪の毛バッサバサで、もうカバンも濡れてみたいなね、まあ、すごい悲惨な状態で到着したんですよ。で、まあ、その時ね、患者さんいなかったので、こう身を整える間もなくね、もうすぐ診察室に呼ばれたんですよ。で、まあ、私その病院で待ってる間に連絡先を書いたカードを作ろうって思っていたので、もうその時ね、何も準備してない状態だったんですよね。そう。で、まあ、ほんとしくったって思って、まあ、その先生との再会に喜ぶもののね、その先生が喋ってることが、ね、全然頭に入ってこないんですよ。もうどうしよう、どのタイミングで自分の連絡先書いたらいいのかなみたいな。てか、書くものなくねとかね、思ってね。まあ、すごいどうしようって思ってたわけなんですよ。で、まあ、でも愛理の多分今日で最後だしね、まあ、この状況でどうやって先生をナンパすればいいんだって思って、もう考えを巡らせてるうちに、あ、じゃあ今日はこれで終わりですってね、もう診察が終わってしまったんです。で、まあ、その時ね、もうどうにでもなってしまえって思って、先生をナンパしてもいいんですかねってね、先生に聞いたんですよ。本人にね、それを聞くっていうね。で、そしたら先生、はい？っていう顔ですよね。マジで。めっちゃ恥ずかしいよね。そう、まあ、いや、マジで恥ずかしかったけどさ、もう後には引けんからさ、もう私、先生に興味がありますってね、なんか宣言して、そう。でね、先生ね、はって感じだよね。いや、若干引いてたわというか、結構引いてたわ。そう。で、まあ、その先生に興味あります発言の後ね、2秒くらいね、こう気まずい空気が流れてさ、もうこれは早急に撤退するしかないなって思って、ちょっとね、もうすぐ出ようって思ってたところね、そしたら先生が、これ一応どうぞって言って、名刺をくださったんですよ。で、もう私ね、めっちゃ嬉しくて、もうありがとうございますって言って、受け取って、で、最後にね、その診察室出る前に、もう一度、私先生に興味がありますって言ってね、宣言して帰りました。はい。もうね。こんなナンパ普通ありえないですよね。いや、マジでね、めっちゃ後悔したけども、その時それ以外の選択肢がなかったんです。本当にそう、起点聞かせてね、何かすぐメモかなんか取り出してボールペンでバーって書けばよかったけど、まあまあまあまあ、もう今更言ってもね、うん。まあ、で、本当にね、その日ね、ドキがムネムネの心臓バックバック状態でね、もう名刺もらった、やったーって思ってね、めっちゃテンション上げ上げでね、マジルンルン気分でね、家に帰ったんですよね。で、もう先生になんてメッセージを送ろっかなーって思ってね、いや、マジで少女漫画のね、主人公の乙女の気分でね、超ワクワクしてたんです。だが、しかしね、はい、こんなうまくいくはずがないのがね、人生でございますよ。家に帰ってね、よくよく名刺見てみたら、そこに掲載されてたの、病院の連絡先だけだったんですよ。で、先生個人の連絡先は一切記載されてなかったんですよね。 もうそれに気づいた時、もう本当に気分どん底ですよ。もうなんだよこのうちって思ってもう、ね、そう本当悲しかった、ひたすら悲しかった。まあってことで、まあ、結局ねナンパは成功せずに、まあ、私のハートはね砕け散りましたというあのナンパ体験でございます。はい、てかそうだよね、なんかよく考えてみたら、まあ、私のナンパの仕方も悪かったなって思って、あの結構ね反省してるんです。うん、そう、あ、そうそう、でもねちょっと本当に先生の宣伝をさせてください。いやなんかね病院の先生ってこう最近二極化してるじゃないですか。なんかちゃんと患者さんの話を聞いてくれる人か、それかあのずっとパソコンばっかり見てこう患者さんの話もはいはいみたいな感じで聞いてるようなそっけない人かっていうね、まあ、大体この二極化してるのかなっていうのが、まあ、私の体感なんですけど、でその結構若い医者様の方が私すごいそっけないイメージがあるんですよね、その今までそうだったので。なんですけど、まあ、この私がねアタックした医者様も比較的その若い方ですが、そのめっさね話を聞いてくれてすごい的確なアドバイスをしてくれて、で丁寧にね説明してくれるんですよね。そうで、そこにねすごいね、あこの人いいなって思って、はい、好感を持ちました。うん、まあそりゃ好きになりますよね。はい、いや見た目だけじゃないからね。そうちゃんとあのそういうところもあって、わこの医者様とぜひあのお手合わせをお願いしたいって、まあ、思ったわけなんですけど、レートもね、はい、うん、あのまあ次回ねまた病気になる機会があったら、絶対なりたくないけどまたね診察を受ける機会があったら、あの正式にねあのナンパしたいと思います。次はちゃんと連絡先カード作って。はい、では次、最近新しいフレンドができましたので皆様にご紹介いたします。装飾くんです。はい、もうすでにねあの インスタとかツイッターではね装飾くんについて私ちょいちょい喋ってるんですけれどもね、ラジオではねまだ喋ってなかったのでちょっとご紹介で、そう、前ね、友達に飲み会に呼ばれて行ったんですけど、まあ、そこにいたのが、そのエンジニアの装飾くんです。で、私ね、最初、本当に彼に興味がなくて、その装飾くん飲み会が終わった後ね、まあ、私を家まで送ってくれたんですけど、まあ、それでも私お持ち帰りしなかったし、この連絡先交換しようってなったんですけど、あの、私 LINE してないんですって言ってね、まあ、それも断ったんですよ。で、そのくらい本当に興味なかったんですよね。で、まあその日ね、あの結局、装飾くんと全然やらなかったよってね、友達に報告したら、え、なんでやってないのって、もうお願いだから一回やってみてってね、なぜかわかんないけど、めっさ押されて、でね、え、なんかそこまで言うならって思って、結局その友達にね、装飾くんの連絡先をね、急遽教えてもらって、で、まあよかったら今からセックスしましょうってことでね、まあ、あの、うちに呼びました。そうで、結論から言うとね、あのまあ装飾くん良かったですね。はい、なんかね、ムネリンを彷彿させるようなこう安心感があるし、かつねちょっぴりエスっ気もあって、なんか本当にちょうどいい塩梅っていう感じそうでね、まあね、ちょっとね、その、まあ、彼とのセックスでね、まあいろいろあったからね、ちょっとそれを共有します。いや、まずね、名前を忘れそうになったけん、あの挿入してる時にこう私がね、あ気持ちいいって言ってね、喘いでたらね、その誰のチンポが気持ちいいのって言ってねこれ一応ね、あの言葉攻めなんですよねって言ってきてでね、私ね軽くパニックだったんですよ。いやマジでその時ね、名前をど忘れしてたんですよ。え、だってさ、この飲みの席で、まあ、会ったその日なわけですよ。で、飲みの席でそんなに私たち話してなかったので、まあ、本当に名前ど忘れしてたんですよね。まあ、言い訳させて。でね。で、まあ、そこでさ、セックスの最中にさ、ユーの名前なんだっけってね、まあ、聞くのってすごい冷めるじゃないですか。マジ中折れ案件じゃないですか。ね、いや、マジで、この人の名前なんだったっけって思ってね、もう本当に必死でね、思い出してたんですよ。そう。で、7秒くらい経って、まあ、やっと思い出してね、あ、装飾くんのおちんちんが気持ちいいどすってね、言ってね、はい、答えることができました。そう。もう本当に良かった。マジで安心。で、ね、7秒が、こう、ギリギリ、大丈夫だったんですよね。こう、不自然な間じゃなかったから、ギリギリセーフでした。 思い出してる感はね、7秒でね、多分なかったと思います。うん、大丈夫だった。いや、その間ね、その7秒間めっちゃ感じてるふりしてたからね。うん、多分バレなかったと思う。そう。いや、でもね、マジね、この一件から、もう、これからね、人の名前だけはね、セックスの前にちゃんと覚えようってね、心に刻みました。そう。いや、そもそもね、私本当に、その人の名前と顔を覚えるのがすごい苦手で、こう、なんか、一回会った人にも、二回目会った時に、初めましてって言ったりしてね。なんかね、結構ね、こう名前を覚えてなかったことですごいやらかしてるんですよね。そう。いや、まあさすがに ベッドの上でもやらかすのはね、すごい失礼だなって思うので まあこの機会にね、ちゃんと予習復習してね、まあ覚えられるようにしますわ。うん。そう。いや、てかね、そうそう、いや、草食くんの言葉攻めがね、すごい独特で面白いんですよ。そう、なんかね、あそこを責めるのかっていうね、こうセリフが多くてね、まあ、結構返事に困るものがあるんですよね。そうそうそうそう。そう、あとね、草食くん、このお尻をね、わしづかみにしてくるんですけど、痛いんですよ。いや、これさ、その女性ならすごい共感してくださる方ね、結構多いと思うんですけど、こうお尻を強くわしづかみされて、こう外側に引っ張られるとき、めっちゃ痛いときないですか？いや、なんか普通の力で掴まれるのとかは全然大丈夫なんですけど、こう強い力で握られ、なおかつお尻の穴が開きそうなくらい、こう思いっきり引っ張られるとき、そう、あれね、お尻の穴の周辺の皮膚が裂けそうになってね、本当に痛いんですよ。で、ね、次の日うんこするときね、染みるんですよね。そう。で、まあ、この草食くんがもうまさにね、お尻を思いっきり引っ張る人で、こうね、強い力でわしづかみにするんですよね。そう、いや、本当に皮膚が裂けるかと思いました。で、まあ、最初はね、それされた時、いや、でももうすぐわしづかみ終わるかなって思って、まあ、痛いって言わなかったんですけど、一向にね、やめる気配がなくて、結構辛かったですね。うん。で、そう。まあ、でもね、2回目のセックス以降は、まあ、避けるほど引っ張られることはなかったので、まあ、大丈夫です。はい。まあ、とりあえず言いたかった。いや、なんかさ、いや、本当にたまにそういう人いるんですよ。めっちゃ掴んでめっちゃ引っ張る人。もうね、お尻裂けるよって思ってね。あれ結構辛いんですよね。いや、あまりにも痛すぎるときは、ごめん、ちょっと痛いって言うんですけどね。そうそうそう。そう。でね、草食くんね、点数をね、つけて欲しがるんですよ。いや、なんかね、俺のチンポ何番目に大きいの？とかね。ね、俺のセックス何点？とかね。そう、これをね、行為中に、まあ、聞いてくるんですよね。そう。いや、正直さ、こういう質問困るしさ、こう、相手のセックスに対する考え方がね、なんか、わかるよね。なんか あ、なんか、その、チンポの長さに価値を感じる人なのかなとかさ、こう、あ、セックスには普遍的な技術があって、その技術力で、こう、決まるとか、まあ、そう、この人はそう思ってるのかなってね。いや、まあ別に、それも否定せんけどさ、こう、なんだろう、セックス中にチンポの順位を聞いてどうすんだってね。そう、しかもフレンドのセックスを、こう、技術点のみで評価するって、まあ、すごくね、私違和感があるし、まあ、そういうの嫌いなんですよね。そう。いや、だからさ、この何点って聞かれた時、こう、そもそも論からね、いや、マジで語りたかったんですよ。いや、そもそもおかしくねってね。そう。いや、まあ、でもさ、まあ、セックス中にね、このそもそも論を語り出すっていうのは、まあ、さすがにうざいって思ったから、そう、我慢しました。うん。まあ、その代わり、当たり障りのない回答でね、まあ、君のチンポは中ぐらいかなってね、答えました。そうそうそう。で、あとね、そう、セックスは圏外かなってね、お伝えしました。うん。そう、圏外っていうのは、まあ、今までと違いすぎて評価できないっていう意味でね、まあ、圏外だよって言ったんですけど、まあ、すごいね、不服そうな顔してました。うん。はい。まあ、こんな感じの草食くんなんですけれども、好感度上げなところがね、一緒に、その、バチェロレッテ見てくれるんですよ。そう アマゾンプライムで見れる、バチェロレッテですよ。萌え子さんですよ。いや、私ね、本当に、その、ベッドで、こう、イチャコラしながら、映画とかね、その、ドラマとか見るの、本当に好きで、まあ、そういうことできる相手が欲しいなって、ずっと思ってたんですよ。その、なんだかんだで、パンサーの、 パンサーのカンさんにのカンさんとかさ、あの、リョウジンとかね、まあ、一緒に見てくれないんですよ。本当に、ベッド集合、ベッド解散なので、その、セックス以外の行為がないんですよね。そう。まあ、なんですけど、彼は一緒に、あの、見てくれてね、隣で寝てくれるので、まあ、本当に嬉しい。で、全然話変わるけど、話変わらないけど、バチェラレってさ、めっちゃ楽しいよね、とか面白いよね。私ね、あれ見てね、もう、いろいろ感動を受けました。まずね、あの、萌子さんの人柄、そう、あれめっちゃいいわ。もうなんか純粋に、あの、人として尊敬できるし、マジあんな女性になろうって本当思った。そう。で、私ね、バチェラレッテでコウさんにすごいハマったんですよ。で、めっちゃチェケラしてるんですよね。そう、あの、コウさんっていう、その、番組でね、その、ザ・自信家みたいなね、実業家、実業家ですね。はい。自信家兼実業家みたいな感じのコウさんっていうその男性メンバーが登場するんですけれども、まあね、彼ね、あの、インスタとかでね、めっちゃお茶目で可愛いんですよ。そう、なんかね、普段ね、こう、理路整然とこう話してるイメージがあったので、その SNS でのギャップにね、めっちゃハマってね、あの、すごい好きなんですけれども、まあそうそう、すごいね、こう、理路整然と賢そうに話すので、いや、多分ね、相当、多分っていうか、あの、賢いんですよね。そう。で、話すので、まあ、すごいね、言葉攻めもうまそうだなって思って、まあ、勝手に想像しながらね、私、すごい彼を見て興奮してます。はい。では、次。リスナーの青さんとのお話でございますね。そう。でね、私、リスナーのその青さんと、デートしましたよ。でも、セックスはしてないんだよねっていうのが最後の報告だったと思うんですけど、まあ、あれからね、いろいろ進展がありすぎて、まあ、うちらとうとう結ばれたんですよ。おめでとう。そう。でね。いやー、最高でしたわ、本当に。そう。いや、なんかね、そのうちらタイミングが合わなくて、デート以来なかなか会えなかったんですけど、まあ、やっとね、日程を調整できて、まあ、ホテルで会うことになりました。で、ね、そう、久しぶりどすなーのね、再会のキスをしまして、でね、それぞれその後お風呂入って、で、まあ、ベッドでね、イチャコラしました。いや、最初はね、いや、ほんと緊張したんですよ。その、わしのね、その、これまでのセックスとか、まあ、手の内を彼は全部知ってるわけじゃないですか。で、まあ、そういう人と、これからセックスするのかなって思うと、まあ、すごい恥ずかしくなって、そう、普通のセフレとだったらさ、こう、会って即プレイをね、開始できるんですけれども、まあ、青さんの前だとね、まあ、ちょっと恥じらいの感情が芽生えてしもうてね、まあ、緊張してしまいました。うん。まあ、でも、こう、二人でね、ベッドでゴロニャンしつつ、まあ、お酒を飲んでね、まあ、いろいろ話していくうちに、まあ、少しずつ、ね、あの、緊張がほぐれていきの、まあ、なんかプレイ開始になりましたね。そう。いや、なんか全部話すとね、時間が足りないから、あの、ちょっと今回は好感度上げポイントをね、あの、皆さんに共有しますな。はい。いや、まずね、その1、アホさんのベロがエロいんですよ。そう。いや、ただのベロじゃなくて、もう肉厚で、もう絶妙な濡れ具合なんですよね。いや、なんかすごい焼肉にしたら美味しそうだなっていう感じのベロなんですよ。で、まあなんかでも私の舌にすごい絡みついてくるので、まあ、すごいね、キスで大洪水になりました。はい。いや、なんだろう。なんか違うんですよね。その今までの人とのこの舌の感じが、なんか、違うんですよね。まあ、これあの皆さん体験されたらわかると思います。いや、体験してほしくないけど。はい。じゃあ、その2。四つん這いのアナル舐め。そう、いや、これね、興奮しました。あの、私が舐める側ね。そう。あの、四つん這いのアナル舐めは、その他の人でもするんですけど、やはりさ、こう、相手がね、憧れの人だと、すごい別格なんですよ。で、まあ、このプレイって、こう、何が興奮するかって、こう、やっぱりね、眺めなんですよね。そう。で、彼が四つん這いになって、お尻を私に向けてる。で、こう、私が舐めて、こう、彼が感じてる姿を、後ろから見れるわけじゃないですか。で、まあ、私ね、この眺めが大好きなんですけど、で、この相手がね、憧れてる人だとさ、もう、あんなに憧れてた人が、もう私の前でこんな恥ずかしい姿になってるだなんて、って思ってね、めっちゃ興奮するんですよ。そう。で、まあ、今回はね、ずっと大好きですごい憧れてた青さんっていうことで、いやー、もう本当にいい眺めでした。はい。めっちゃ興奮した。はい、じゃあその3。 精子が飲みやすかった。そう。いや、なんかね、めっさ苦いっていうわけでもなく、こう、嫌味のない、癖のない味でね、余裕でごっくんできました。うん、よかったです。はい。で、その4。いや、彼さ、めっちゃ口に手を入れてくるんですよ。いや、わしね、前から相手の手を舐めるのはすごい好きだったんですけど、まあ、それが進化して、最近は手に口を突っ込まれることが好きなんですよね。で、まあ、どうやらね、青さんもそれをするのが好きらしく、まあ、正常位の時とかね、バックの時でもね、手を口にね、入れてくるからさ、めっちゃ興奮するよね。いや、そう、そのせいでさ、こう、最近のオナペットに、青さんもレギュラーメンバーになっちまってさ、こう、青さんに口に指を突っ込まれ、そして、りょうちんに乳首を舐められてるっていう想像が、最近のオナニーのおかずになってしまっちゃったんですよね。はい。でね、もうこのシチュエーションが本当に最高で、いや、何回もね、これを妄想しては言ってるんですよ。そう。で、ポイントがね、行く寸前で舌を出すことなんですけどね。そう。行く寸前で舌を出すと、なんかね、よりリアルになって妄想がね、妄想がすごいリアルになってすごい感じるので、はい、行く寸前で舌を出してます。はい、まあ、っていうのが青さんとの初セックスのお話でした。で、これ結構前の話だからね、この後も会って楽しみましたしね、まあ、また近いうちに会えると思います。はい、はい、では次、訂正です。実はですね、膣ならじゃなくて膣ならだったんです。そう、いや、リスナーさんからですね、 DM をもらって、サナさんはいつも思ってたんですけど、膣ならじゃなくて膣ならですよっていうね、いうふうに言われまして、で、私その時初めて知ったんですよね。え、膣ならって言うんだって思って。そう。で、その後ちょっとアンケート取ってみたところ、まあ、膣ならじゃなくて膣ならだったんですよね、皆さん。そう、すごいね、恥ずかしくなりました。今までラジオでさ、膣なら膣ならって連発してたので、はい、今頃ですが訂正します。皆さん、正しくは膣ならでございます。はい、そうっていうことをっていう、膣ならなのか膣ならなのかっていうアンケートを取った時に、あ、僕マンペって思ってましたっていう人もいて、それもそれでね、面白かった。うん、だから、なんだろう、この世にはチナラ派とチツナラ派とマンペ派がいるんだなって思って、はい、勉強になりました。ありがとうございます。はい、では次、皆さんからのコメント返しをします。そう、いや、これ2ヶ月ぶりの更新なのかな。なんかね、めっちゃ溜まってるんですよ、コメントが。そう、いや、そもそも、そう、なんでこんな更新が遅れたかっていうと、迷ってたんですよね。なんかこう、ラジオ続けていいのかなっていうのがね、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、で、いろいろ悩んでて、まあ、いろいろあって、まあ、悩んでるんだけど、まあ、とりあえずね、また今回更新してみました。いや、だからね、もしかしたら突然ちょっとまたこのポッドキャストやめるかもしれないけど、まあ、その時はその時でね、まあ、皆さん、まあ、なんかいろいろあったんだなって思ってください。はい、はい、じゃあまずコメント。中行きのシステムが分からなくて、奥に疲れて気持ちいいのは分かるようになったんですが、どうも中行きする様子がなくて、中行きって疲れ続けてたら中行きできるようになるんでしょうか。それか疲れ続けて気持ちいいが更新されまくって中行きに至るって感じなんですかね。あと、バックでやるとおしっことかおならが出そうな感覚になって、それでも疲れ続けてたら鳥肌立つまでになっちゃって止めたくなっちゃうんですが、これってもしかして行く予兆なんでしょうか、というね、質問でございます。まず、じゃあまず最後の方からね、ちょっと返そう。おしっことかおならが出そうな感覚になって、それでも疲れ続けたら鳥肌立つまでになるっていうことで、これは行く予兆ではないですね。はい、あ、私の場合ね。これは違いますね。なんか行く時のこの感覚っていうか波って、なんかわかるんですよ。その、なんだろう、そういう、めちゃめちゃ気持ちよくなる波が来るので、 こういう感覚は私ちょっと違うと思います。いや私もあるんですよ、こうおしっことかおならがねこう出そうになったり、こう鳥肌立ったりすることをずっと疲れ続けてたらあるんですけど、それは全然行く感覚とは違いますね。行く時って本当に何だろう、気持ちいい波が押し寄せてくるので、なんかわかるんですよ、あこれ行く前の波だなっていうので、そう分かるので、これは違うと思います。そうあと中息は疲れ続けてたら中息できるようになるんですかっていうので、これはね、まあ、私も分かんないね。セックスでね行ったこと、セックスで中息したことないからね分かんない。でもね、まあオナニーでその中息できるようになった時は、そのただバイブでずっとねついてたわけじゃなくて、やっぱ自分の気持ちいい部分を探して、でそこを根気よくついてた、ついてたっていうか押し付けてたっていう表現が正しいかな。まあそうそう、そこをイジイジしてたら中息できるようになったので、どうなんだろうね、うん、どうなんだろうね私もどうやったらそのセックスで中息できるようになるのか分かんない。うん、はい、以上なんか適当ですまん。はいはい、では次、めっちゃ面白い質問、ポッドキャストを楽しく聞かせていただいてます。自分は高校生で彼女がいるのですが、もしエッチをするときに彼氏の玉袋に毛が生えていたらどう思いますか？お返事いただけると嬉しいですっていうね、ちょっと玉袋に毛が生えてるのって普通じゃないどうなんだろうね。私が今までやった方で玉袋に毛が生えてた人普通にいますよ。うん。だし、どうなんだろうね。ないのが普通なの？知らんけど。知らんけど。でもね、彼女引かないと思いますけどね。まあ、その彼女がめっちゃ毛に敏感な人だったら、まあ引くことはあると思いますが、別に玉袋に毛が生えてるからってドン引きされることはないと思います。うん。そもそも、その高校生の女の子でこう玉袋に毛が生えてないのが普通なのか普通じゃないのかとか、多分そういうこと自体も知らないんじゃないのかな。だって、うん、私も知らんしどうなんだろう、そこまでみんな情報共有してるのかな。うん、まあ、多分ね大丈夫だと思いますよ。はいはい、では次、はじめまして、楽しく拝聴させていただいております。チナラのことを書きますね。女性が感じてくると膣のバルーン化現象が起きます。膣が膨らみ、ちょうどエステのカッピングのようなタコの吸盤のような形になり、ペニスを吸い上げます。そして精子を吸い上げるからなのです。だから膣なら、膣ならじゃない、チナラが出る女性は明記な証拠です。安心して膣ならを鳴らしましょう、というね、はい、メッセージいただきました。ありがとうございます。チナラが出る女性、名器なの？めっちゃ嬉しくね？やった、めっちゃ嬉しい。チナラいっぱい出そう。はい、ですって、朗報ですね。嬉しい。ありがとうございました。はい、では今日はこの辺で終わります。皆さんからのなんかお悩み相談とかコメントは、インスタかツイッターの DM で受け付けておりますので、何かある方はどうぞ。で、毎週インスタライブを日曜の夜10時に配信しております。そう、最近サボってる最近サボってますけど、たまに1ヶ月に2回、うん、2回くらいはするので、よかったら見に来てください。はい、とあとツイッターもやっておりますので、そこでエロ情報をチェケラしてください。で、それぞれアカウントはね、番組の概要欄にリンク貼り付けておりますので、そこから、チェケラしてください。はい、ではそれでは、外出時はゴムを忘れずに、性欲全開で今日も良きエロ日和にしましょう。さようなら。